ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。ゴールデンラジオには初めてのご出演となります、毒蝮三太夫さんです。
いやいやいやいやいや
いや、この
テーマソングが流れるとはね、聞いてる人は今日 TBS じゃねえかよ。山子ちゃんどうも久しぶり。いやいや朝霞ね、
朝霞と申します。
俺西荻兄弟って言うね。
西荻兄弟
いやいや、
入ってくるなり明るくなるってすごいよね。やっぱりね、このテーマ曲ってマムシさんなんかいろいろ番組渡り歩いてますけど、
うん、
ずっとこれですよね。
そうそうそうそう、
ね、
だから昭和、うん、44年、
はい、
10月6日にスタートだよね、
はいはい、
月曜日ね、
はい、
44年というと、
うんうん、
もうまだ江戸末期だよね。
そこまで言ってませんけど、
ね、もうあの勝海舟がね、うん、リクエストでしたという、
やっぱり、ね、
最後高森に送ったら
この曲だ
って、そうそうそう、したら嫌がられたって
嫌がられちゃった
。めちゃくちゃ古くなっちゃった
ね。嫌がってね、ラジオ消したっていう話。あのだから最初だから53年ぐらい経ってるのかな、
はい、
1969年、
うん、
それで、このテーマソングが変わってない、なんとかアメリカなんとかホイップっていうね、うん、有名な曲らしいんだよ。
あ、そうなんですか。
だからこの曲はアメリカで有名な曲なんだけれども、この曲がかかると、うん、俺のテーマ曲だと思ってる人、あれ、
う
ん、まこちゃんもそう思う。
そう思います
よ、うん、あ、そう、
うん、あ、マムシが来るぞっていうか、
あれで出てくるぞ、
どこにいるんだみたいな。
いや、そういえば錦絵美が捕まった。
あ、そうですね、
あの捕まったの。
捕まった。
ちょっと待ってください。そこまで話変え、
ま、
そこまで話変えられるとね、
うん、
ちょっとだついていけなくなる。
捕まった。いやいや、
横浜だよね、あれ ね、
ね、 ね、
しかし3メートル半あるっていう、
ね、
立ってて楽しいかね、うん、
いや、お好きな方はね、
だって18キロぐらいの、
うん、
ヘビで近所の人も嫌だよね。で捕まえたやつがね、一匹しかいませんよ、バカ野郎、一匹でいいんだって言ったら二匹ヘビでしょっていう小話をね、
二匹ヘビだね、
二匹ヘビ、
もう一匹いるんじゃないか、もういないか。
いやだけどね、あ
の、それが言いたかった
の。いやいやいや、たまたまたまたまヘビな、はい、そうだから、うん、あの、うん、俺の番組だっていうのだ、うん、本当はアメリカの名曲なんだよね、
はいはい、
うん、でも、うん、ここで流してもらえるなんて思わなかったのがありがたいね。
これで、はい、このラ、こう、マムシさんラジオここにあれですよね、あの笑点終わってからって書いて、
そうそうそうそうそう、
え、そうなんですか。
笑点ね、はい、終わって3ヶ月か4ヶ月か、はい、男子からあの衆議院議員に立候補したから、
はいはいはい、
それであいつが降りるけど、うんうん、日本放送だよ、はい、日本テレビだよね、はい、日本テレビ、はいはいはい、それで降りるけど、うん、お前は残れよってあいつは俺に言うわけよ、
はい、
うん、俺は1年半ぐらい座布団運びやって、うん、毒蝮っていう名前になっちゃったわけね、
はいはい、
でなれよ、残れたって、うん、あいつがいないのに俺がやるのも嫌だからね、
はいはい、
一緒に降りるって言わないけど、うん、俺が勝手に降りたの、
はい、
で一緒に降りちゃったわけ、
はいはい、
うん、でまあ結果的にはそれが正解だったと思うんだけどね、はい、で仕事がないわけよ、
うん、
あのレギュラーが、うん、ウルトラマン、ウルトラ
ス
が
終わって、毒蝮って名前は男子さんが、
そうそうそうそう、
ですよね、
男子がふざけて、
ふざけ
た名前だよ。姉妹だってわかるだろ。
いや本当に言
ってもいいだろ。
そのふざけてつけた名前がもう毒蝮っていうだけで通り名みたいにこんなに浸透していくなんてね、ちょっとご自分でなんて名前つけやがったって。
いやいやいや、それはね、まこっちゃんね、うん、あなただって今マムシさんとかね、うん、マムちゃんとかってみんな言ってくれるけど、はいはい、聞いた時は驚いたろ。
驚きます。
何だろうと思ったろ。
毒蝮なんて言われたらね、絶対呼ばねえぞって思います
よ。それでだから今みたいにね、うん、あのいろんな名前が流行ってる時代は、うん、水戸竹ちゃんがいろいろつけたよね、うんうん、
はいはい、
ならいいけど、うん、53年前でそんな名前の人いないよ、
うんうん
うん、ね、俺だって親にも言えないわ。
親にも言えなかった。
でうちのかみさんにも言えないわ。
半
年後ぐらいにやっと分かったんだから、 VTR でも笑点見てないから分かんないから、普段あなたマムシになったのって言われた。
それが今じゃ毒蝮って言ったらね、マムシさんマムシさんってラジオでもじいさんばあさんがもうアイドルのように、
う
そう、ね、姉妹もそう思う。
マムちゃんマムちゃんでもう本当私たちなんかねもう先輩ですからあれですけど、なんかもうマムちゃんって相性がもうちょっと、もう
定着されて
ね、定着されてるから、やっぱ愛らしいお顔されてるから。
いや俺は恥ずかしかったね。
でも番組の中で、あの俺がマムあのなんかこうはーいって言うからマムちゃんって呼ぶんだよって、ババアマムちゃんって呼ぶんだよって、はい、マムちゃんはーいみたいなやり取りあったじゃないですか。あれもでもあれですよね、あの最初のうちはそんなこと言ってなかったのに途中から マムちゃんみたいな愛称に変わっていって、
あのババアなんて最初から言ってないよ、うん、俺は
言ってますよ。
いや言ってない
言ってますって、
放送が始まってから言ってないの、すぐは。それはおばあちゃんとかね、はい、ばあさんとかね、ちゃんと言ってたの、うん、それが2年ぐらい経ってから、うん、俺のおふくろが死んだ時かなんか、うん、おふくろが死んだけど、うん、このババアは元気だなって言うんで、うん、おふくろたぬきババアなんて俺呼んでたから、たぬきババア、このババア元気だなって思わず出たんだね、うん、はいはいはい、同い年で、
あ、なるほど、
おふくろはくたばったけど、うん、このババアはくたばらねえって、うんうん、そしたら、うん、TBS に馬に食わせるほど抗議が来たわけよ、
うん、
そうそうそう、電話が、
うん、
だってあの失礼じゃないかってね、うん、あの
一般の人にね、
そうそう、あの罵倒して下ろせとか、あいつを消せとか、
ババアまだ生きてるか、
そうそうそう、
ね、言ってたもんね、
うん、それで、うん、だけどその時に守ってくれたディレクターとかプロデューサーとかスポンサーが偉いね、はいはい、今そう思う俺は。
あ、そういうこと。
その時に下ろそうとしないで、うん、マムシさんっていう人はこういう人なんですよ、うん、全部放送を聞いてくださいみたいなことでね、
うんうん、
それで言われたのよ、
うん、
で俺にとっちゃ毒バムシでババアなんていうのは当たり前だったのよ、龍泉寺というの育ちでは、
はいはい、
下世話だから、
はいはい、
ね、うん、あのビートたけちゃんとのとこよりも俺の方がガラリとこだから、
うん、あそこよりガラ悪いんだ。あそこもたけしさんいつも最低の話。
そうそう、いやだけどね、うん、俺のところは遊郭のそばなんだよ、吉原の遊郭、はいはい、でろくなもんじゃないよ、うん、ね、うん、それはあの女郎屋の息子がいたりなんかしてね、
はいはいはい、
だけど、うん、そういう連中と育ったところだから、うん、ババアとかなんとかっていうのは普通の言葉だった、うん、
はいはい、
お母様に対しても
タヌキババ
っておっしゃってたりとかってなんですか、
うん、親父がおいタヌキババって言うんだから、
タヌキババって
親父は親父、うん、おふくろ親父のことをゴリラ、うん、ゴリとかって言うんだ、うん、そのせがれがマムシだから、うん、毛玉の一家みたいになっちゃったの、うん、いやだから
なんかうまくできてます
それは今言えばうまくできて
る、
帳尻合わせた
よ、
いやだけどねそういうところだから俺は思わず出たんだね、だから最初はおばあちゃんとかおばあさんって言ってましたよ、うん、だって TBS のディレクターだってそういうふうに言えって言うんだから、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、
まあでもその愛情あふれる表現がこうね、あの文字で書くとなんかとっても反感呼びそうだけど、番組の中でマムシさんがあババアこっち来いって言うのがね、もう聞いてても気持ちよくて、
うん、痛快、
もう痛快っていうかもうだってやっぱしなんかこう関係性がないと言えない言葉ですよね。
いやだけどね、今ね、うん、これを今日も生放送でね、
はいはいはい、
その女性2人で、うん、ね、孫、うん、ちゃんとかね、はいはい、今ね現地を取られる時代じゃない、そうだろ、
はい、そうです、
怖いだろ、テレビだってなんだって
芸人さんみんなちょっと困ったりしてますね、
う
ん、
そうだろ、
はい、
だから、うん、53年前で俺がババアとかくたばり損ないとかね、賞味期限切れてるとかひでえ顔だとかね、お前文化放送行けとかなんか言ってたんだから、
ね、
TBS のラジオに出る顔じゃないよって、そう、文化放送の顔とどう違うんだって言われたら困るんだけど、だからそういう今現地を取られるからね、芸人はもう困ってると思うんだ、だから今だったらこれ言えないと思うよ、ババアとはくたばり損ないとは、
おっしゃって、
いやいや俺は言ってもいい、他の芸人さんは言ったらこれは品質を買うんじゃないの、
そうですね、まあ、これマムシさんだからでしょう多分、
そう、だって女性が多いから会議が長いって言っただけで、ある会長はクビになっちゃうんだよ、うん、
森ちゃんですけどね、
はい、ある会長はって言った
の、 あ
の方がね今何やってるのかなって言ったら、なんか、うん、暴露でもいいから小説でも書けばいいっていう人がいたよ、
うん、
小説、
うん、
なんていう名前にすんったら森老害だって老害で前ね
前
ね
前座布団1枚
いやだから今本当にそう現地を取られるからね、うん、ね、うん、で生放送だから言っちゃったら取り返しがつかないわけ、うん、
はい、
そういう意味では、うん、 いい時代に俺、うん、ラジオの番組をやったなと思うね、う
ん
う
ん、は
い。
でもそれはやっぱりマムシさんとこうリスナーの方と、まあ、現場にいらっしゃるねあのお年寄りの方との関係性がちゃんとこっちに分かるから、
う
んうんうん、だから他の人がババアとかね言ったらねそれは今ひしひしく買うかもしれませんけど、今でもマムシさんがおいババアですよこのもうちょっと生きろよみたいなのはね、俺はマムシさんが言うのは通用すると思う。しかもラジオだから余計にねなんかこうラジオ、まあ、近頃思うんだけどラジオって聞いてる方と垣根がないじゃないですか。
そうそうそうそう、
こうもうこれ俺本当近頃気がついてこう違うんだとラジオは。
あ、うん、15年だろ。
はい、
まあおめでとう。
ありがとうございます。
いやいやいや、それで今日呼ばれたらしい俺、ね、
いやいやそうじゃないですね。
いやいや、
あそれもありますけども
ちょっと、ちょっとね、うん、小川家のレズウィッチをね。あ、知ってる
大竹さんが好きなのですよ。
本当、私の大好物です。
レズウィッチ、
はい、
これは、
うん、うまい。
これはうまくて、うん、でリスあのリーズナブル、安い。おしゃれで、いや一個100円ちょっとだ、100円だ、うん、安い、うんうん。ちょうど姉妹にもいいよね。
ありがとうございます。
ちょうどよかった。
大好き、ありがとうございます。
うん、それはこういうふうにね、うん、あのテレパシーで知るっていうこともこれ大事だよね。俺ね、大竹誠とはね、そんなに仕事してないよ。
そうですか、あまり。
はっきり言って、こうやって顔を見合わせて喋るの初めてだよね。
そうですね。
あ、そうですか、はい。やっぱり芸能界でも毒舌枠ってのはそんなにね、
あ、そうか。
これ大竹誠ほど俺、毒じゃないよ。
毒じゃない、そうですか。
こんなひでえことばっかり言ってるじゃない。
ひでえことばっかり言ってるように、毒舌
の口から。まだ最初に俺に会ったの覚えてる。
ちょっと待って。俺たちなんで毒舌枠だって。お前ら俺たちくくるんだ。
いや、くくってはない
で、くくられても
いやでも結構そのなんていうかね、
毒舌枠で言うんだったら大先輩。
あ、大先輩、
大先輩、ずっと毒舌だから。
ずっと毒舌と
俺はもう新参者だ。
マムシさんに比べると毒マムシ、
まあ、ずっと毒マムシ。
いやいや俺ね、あなたがシティボーイズ、うん、やってる頃に、はい、俺の、うん、俺が TBS で赤坂寄せっていう、
はいはい、
あ覚えてる、
はい、あの A 六助さんも
いらっしゃる、いやいや、いなかったけど、うん、鶴太郎ちゃんと俺がね、うん、司会やってたの、
うん、
から男子の娘がいたんだよ、はい、ゲストで、はい、司会でね、はいはい、で赤坂の TBS のホールで、
はい、
ケイシーさんや、うん、トニー谷さんやなんか呼んだ演芸番組が、うん、はい、桂さんっていうプロデューサー、
はい、
知ってる、覚えてる、
プロデューサー、
はい、死んじゃったけど、
はい、
あの方の、うんうん、あのプロデューサーでテレビやったの、
うん、
赤坂寄せ、
はい、
その時のゲストで来たんだよ、
うん、あ、そうだったんです
か、うん、覚えてない、
覚えてもらえ
ない、これでね、うん、俺たちも知らないんだよ、うん、なんだこれシティボーイズとかなんだ、うん、で3人ともなんかね、うん、そこら辺ね、あのなんかあの汚い格好してそのまま入ってきてますスタジオでね来るなって言いたいくらいのね、うん、それで 3人だね、
はい、
それでやって、うん、でね俺たちにね、僕たち受けませんよって言うんだ、いきなり、
あら、
うん、僕たちやっても受けませんから ね、
多分そういうの鬼太郎ですよね、鬼太郎の
こと面白くありませんよっていうか、いきなりそういうこと言う芸人珍しいなと、トリオだよね、うん、でやったら案の定受けねえんだよ客がしらーっとで、やっぱり受けない、あなたが言ってたよ、うん、やっぱり受けないでしょって、う
ん、そんなこと
言ってた。
い
やだから変な番組だったあの日は。
そうでしたか。
あれが最初。
申し訳ありませんでした。もう
本当。だけどね、うん、スタジオへ来てね、僕たち受けませんよっていう芸人はね、はい、初めてだったね。
そこが印象に残られて、
うん、うん、で
今このスタジオに来てそういうやつたくさんいるんですよ。僕たち受けませんよって結構いる
本当に受けない
本当に受けないありますか、
ね、それが今やこうね、
残ってまあまあまあ
それだからまあおめでとう、う
んうん、はい、ありがとうございます。それで
15年っていうのはね、うんう
んはい、
なんとのピークっていう意味でもあるんだって、うん、
あ
15っていうのが、
あそうなんですか、
うん
はい
うん、っていうのはね、うん、10じゃないんだって、
うん、
11、12、13、14、15がピーク、うん、っていうのは15夜っていうじゃない、うん、
はいはいはい、
満月じゃん、
満月です、ね、
だから満つるという意味、
うん、
ピーク満つるのを15という、うん、
ほう本当ですか、
そうそうそう、だからこれから満つるからあとはかける一方の、
おいおいおい今言うんじゃねえかなと思って
た、いやいやだから15年やるということは大変なことだよ、うん、これからはまたかけてまた満つていくわけだからいいことなんだけど、うんうんうんね、一つの峠にかかったわけだから、うんうんはい、これからまた頑張っていただきたいと思って、ね、
ありがとうございます。
俺たちのある意味では大竹誠は素晴らしい後輩だもん、うん、
ありがとうございます。
だから順番から言ったら俺たちが、うん、俺が先に死んでいくんだし、うんうん、
はい、おっしゃる通りです。
明日だって分かんねえな。
それはもう、
まあ、明日かもしれません。
帰りがかもしれない
し。さて、うん、その話もしなくちゃいけないけど、
いろんなこと言いながら気をつけてる、はい、今現地を取られないように。
いやでもね、
生をテレビもあるし、
まあね、まあそうですね、まあ昔よりは気をつけてますかね。
やりにくい時代じゃない、
はい、あと現地取られて、それあの文字起こしされちゃうと、めっちゃくちゃ言った言葉でも冷たくなる、あいつなんか死んじまえっていうのが文字起こしされるとね、とっても冷たい言葉に聞こえちゃうね。
今あの、うん、ツイッターとかブログ、うん、はい、ああいうので文字になったらさ、うんうん、あの俺の喋ってることなど文字にしたら喧嘩売ってるようなもんだもん。
そうなんですよ、
ね、はい、だけど、うん、面と向かってこうやってるから、はい、おい切ったね、はい、二人の姉妹だからね、はい、もうおしまいだからね、汚ね、お前たちでババアになるぞいずれやって、阿佐ヶ谷ババアなんていうのね、
阿佐ヶ谷ババアね、
阿佐ババ
ア、阿佐ババア、もう阿佐ババア今ちょっと入りかけですか。足かかってますから朝馬場に、はい、
いやでもこれね、朝馬場って言われてももう私たちなんか大喜びしちゃうわけじゃないですか。そうだね、面と向かって大笑いしちゃうけど、
これはね、そうだよね、ね、さんに朝馬場って呼ばれたら
よ、言われた
し、もう自慢だよそれ、
ね、朝馬場と40人の盗賊が
何馬場それはね、
他のお姉様方もみんな大喜びですけど、その喜びの笑い声って
面と向かって言われたら気持ちがいいじゃないですか。これでこっちに悪気がなかったりね、それからあの無別したっていう、
マムシさん、マムシさん、
気持ちがなければいいんだよね。
話は弾んで楽しいんですけど、うん、外の人のこのことについて何か言ってませんか。このことを何とかしろとか外から聞いて、はい、スタジオ入りませんでした。
そうなんだ、
この宣
伝とか
お話面白いってね、
ご用意、外でね、俺の本を
約1名思いっきり睨んでる人います。マムシのあれ、いつになったらこの話をお前するんだ。こんな、朝ばばとかそんなばっかり話。そうじゃないだろうと。今日は、俺と親父とお袋の昭和物語、たぬきばばとゴリ親父。
ありがとう、ありがとう。ね、
この本を、ね、マムシさんが、こう、ちょっとだけ、まあ、今短い時間で読ま、ちょっとだけしかまだ読んでませんけど、すごい時代よ、お父さんともお母様は。
ね、昭和11年生まれだからね、はい、9歳で東京で大空襲にあってね、うん、あの、城南の大空襲ね、うん、はい、で、さっき聞いたら、うん、まこっちゃんのお父さんも、はい、ね、あの大陸から引き上げて満州 で、はい、で死ぬ思いで仲間はもう3人しか生きてないっていうね、はい、何百人のね、はいはい、で、そういうお父さん、うん、ね、うん、の経験、
まあでも親父から聞いたのはその程度で、それ以外のきつい話はね、一切現地の話はしてくれませんでしたね。まあ想像以上にきついことがあったんだろうと。
そうだよ、うん、思いますね。まあ、今もねコロナ禍で大変だけどね、うん、で俺はそうやって親父、おいから兄貴二人は戦争に行って帰ってきたけれども、うんうん、やっぱり俺が空襲でから戦後の混濁した時代、うんうんうん、からマッカーサーの時代、うん、それから、オリンピックがね、うん、東京であった時代、うん、それから、なんていうの、あの、うん、急成長の時代、それからバブルの時代、うん、で今、うん、であの、うん、俺の親父やお袋の話をすることがね、うん、少しでも足しになったらと思って書いた本なのよ、うん、
焼け出されて行くとこがなくて、はい、カープチに掘ったて小屋建てて、
そうそう
そう、それでそこで電気も何にもないとこで暮らすと、ね、暮らすんだけど、うん、でも川があるから川に行きゃ、ね、うんうん、魚いるから、はい、これ取って、ね、食おうとか言って川行ったら流れてくるのが他の土地であった空襲で死体ばっかり流れてくる。お父様は11人兄弟で、うん、でこの後いろいろあって、うん、まあ、食えなくなって、はい、まあ、この11人兄弟のお父様が頼るところがなくなって、うん、まあ行きたくない実家に戻るわけよ、う
ん、ああ激動の、うん、激動の時代を、ね、本当に、
そのお父様がもう苦労されるけど、向こう行って待ってたのがやっぱしカープチに建てたと同じような掘ったて小屋なんだよ。
まあ親父が大工だから建てたんだけどね。で、まあお袋は芝で生まれて神田で、まあ、この辺で、はい、ね、生まれて、はい、この辺のあの、うん、あのダラダラ祭りなんていうのがあるのね、うん、ここね、はい、芝のね、うん、そんなお祭りの話をよくしてましたよ、うん、だからお袋は関東大震災も知ってて空襲も知ってるわけだね。で、まあ、明治生まれのおふくろと親父だからとっくに死んでるけどね、その親父たちがいかに、まあ、俺 俺を、ね、育てたかっていうことと同時に、俺が親父たちとどう生きてきたかっていうことをね、はいはい、書いてあるわけなんだけどね。
お父様がとんでもない話をマムシさんにしてくれたみたいで、はい、その話はお父様は11人兄弟だった、はい、11兄弟で上は役に立つけどもう下はいらないっていうことで弟を背負って死のうと思って電車の線路にひっくり返ってたっていう話が本に出てくる。
ああ、戸塚のね、はい、田舎の駅の線路の上に弟と一緒にしたら電車が当時来ない、列車だね、来ないから弟が泣き出してそれでまあやめてまた自分の実家の田舎へ戻ったと。それで俺がいるわけだよね。
そうです、
すごいですね。いや、本当に楽しいエピソードだけじゃなくて本当にもうなんていうかいろんなエピソードが詰まったご本ですね。じゃあ美穂さんからご本のご紹介お願いします。
はい、ドクマムシサンド屋さんの ご本が発売中です。タイトルはタヌキババアとゴリオヤジ。
タヌキはドクマムシさんだ、
はい、タヌキババアとゴリオヤジ、うん、俺とオヤジとおふくろの昭和物語、ご両親との楽しいエピソードが満載です。学研プラスから税込み1430円です。そして現在ドクマムシさんは YouTube で動画を配信中です。興味のある方はぜひ、マムチャンネルで検索してみてください。はい、
はい、あ、ありがとうございました。短い時間 でもっとお話したい、すいません、時間がなく
て、ね、ね、じゃあまあ明日また来ますから、ね、いや、嫌がんないよ、
嫌がってないですよ。
はい、大竹メインディッシュ、
いつまでもお元気で言っていただきたい。いや、
しかしいいおじいさんの顔になったね。
はい、お時間が来てしまいました。すみません、ゲストはドクマムシサンダヨさんでした。ありがとうございました。
じゃあ失礼します。 NHK、はい。